最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
一緒に見て人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
今年も1年お世話になりました。
はい、
弱いです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。いや、もう、
はい、終わりますね。
終わるんですか。
終わりますか、ね、21日ですからね。
いやー、はい、どうでしたか、1年もう
ね。
早いんじゃないですか。
早すぎですよね。
早すぎですよ。この間
正月だったり。
この間正月。もう正月ですよ。
ね。
はい。
あの、これ、年取ると早く感じるっていうのを言われてるじゃないですか。う
ん、はい、はいはい。
あ、だけど、うん、あの、最近時間が歪んでるっていう話もあるんですよね。
うんうんうん、
時間の概念って、あの、私たちの感覚の話じゃないですか。
はい、はい、
うん。で、それが、あの、時間がちょっとやっぱり、うん、あの、進み方がおかしいよねって。感じてる人が増えているっていう話が。
この世の中において。
世の中において。そうそうそう。
あの、みんな年取ってるだけじゃなくてですか。
年寄りに限らず、あの、若者も。ちょっと浦島太郎になっちゃった、
はい、
あ、感覚っていうのを持ち出していて、
はいはいはい、
ちょっとそういう意味でも、
はい、
あの、起点がちょっと変わってるんじゃないかみたいな、ね、
話
もあるんですよね。それまたね、今度改めてちょっと冷たいと。
都市伝説的なやつですか。
都市伝説的なこと。
操られてるんですかね。
うん、いや、ね、なので、これからね、ますます、うん、あの、来年もね、
うん、
お正月来たら、あれ、もう暮れだ。
どうせなってますから。もうそれは毎年ですからね。
うん、どんどんどんどんね、加速するっていうね、はい、あれもあると思うんですが、はい、そう。で、来年ですね、
うん。
来年どういう話になるか。
うん。
うん、っていうことを、ちょっと今日は、ざっとね、ざっくり、はい、年末なので、はい、やっていきたいと思います。
はい。お願いします。
はい。はい、お願いします。で、私はいつもこのポッドキャストでは、
はい、
九星気学っていうのを使いつつ、
はいはいはい、
実際の、うん、あの、政治経済の流れ、
うん、
を追って、両方から見ているんですよね。
うんうん、
で、今回も、あの、九星気学見て、はい、いきたいと思いますが、
はい、
あ、来年は一泊水星っていうのが真ん中に来るんですよ。
一泊水星、
うん、
はい、
あの、合土星、
合土星です
ね、はいはいはい、私、九星、九紫火星という、はい、年番なんですけども、はいはいはい、あの、実は相性はとってもいいんですよ。
おお、分かってました。
うん、よかったです。相性悪いと思って思われて
るんですよね。こんな続けれないですから。
そうですよね。うん、で、私たちの周りには、あの、5と9の、あの、相性がいい方が実は集まってまして、聞くとね、大体もうぴったり。
あ、そうなんだ。
そうそう。
全然知らんかった。
そうなんですよ。で、一泊水星というのは、あの、そうですね。ちょっと相性の話は今日は置いといて、
はい、
それが真ん中に来るっていうことはどういうことかっていう、
はい、
ところから入りたいと思うんですけど、
お願いします。
あの、水星なので水なんですよね、
うんうんうん、
で、私は火なので、うん、水来ると消えちゃうじゃないです
か、うん、はいはいはい、
なのでちょっと相性はあんまり良くないんですけど、やっぱり相性の話最初にしないとなっちゃうんで、
はい、
なっちゃうんですが、はい、あ、ですけど、五曜土星は土なので、はい、あの、水来ると土潤うじゃないですか。
潤う。
なんでそんなに悪くはないんですよ、ね。
ありがとうございます。うん、これだから考え方的には、なんだろう、うん。みんなこうだよっていうかは、人によって変わってくるみたいな話なんですか、これって。
あ、あの、厳密に言うと、自分が何かによって、う
ん、はいはいはい、
その年がどうなるかで変わってくるんですよ。
うんうん、
なので、やろうと思ったら、一泊水星の方はこうですよ。
うんうん、
時刻土星の方はこうですよ。っていう、そういう話になってくるんですけども、うんうん、あの、木火土金水って、あの、5つあるのうちの、あの、この順番で、木が火を助ける。
うん、
木燃えて火が出るじゃないですか。
はいはい、
で、木星、白く木星とか三匹木星の方は、
はい、
火の星を助けてくれる、
はい、
立ち位置、
うんうん、
で、木火土ですから、うん、火の人は土を助けるっていう立ち位置で、木火土金ですから、うん、 土の人は金、
金、
鉱物の星の人、六白金星とかですね、を助ける。で、金の人は、一泊水星、水の人を助けるっていうね、そういう構造でぐるぐる回っているんですよね。
なるほど。これちなみに、ちょっと前提としてなんです、うん、これ自分の生年月日とかを入れたらみんなわかるんですか？
うん、そう、はい、今どこでも、うん、旧星気学、自分の年番探すみたいなこと入れると、うんうんうん、出てきます。
まあ、しかもね、チャット GPT とか、
チャット GPT はね、間違うから聞かない方がいい。
あ、聞かない、そうなんだ。
うん、大きく間違う。
あ、そうなんだ。
うん、来年は三匹木星中宮ですとか、
あ、そういうこと。し
れっと言ってくるので、で、違いますよねって言ったら、間違えましたね。早い。
なるほど、かわいいやつですね。
ちょっとこの系統はね、やっぱり言語化とか構造化とか、そういうのはね、得意だと思うんですけど、はいはい、こういうのちょっとまだまだ
なるほど、甘いところがね、うんうん、あるということで、
はい、で、はい、9つのね、このマス目あるじゃないですか、うん、マンダラチャートみたいな、うん、あれがあって、うん、あれ9つでしょ、うん、真ん中が1個で、うん、8個だから、うんうん、あれの周りをこうやってぐるぐる回っていくんですけど、はいはい、順番にこうじゃなくてね、はい、ちょっと画面見えてないポッドキャスト聞いてるかと思うんですけど、こういう、
絶対伝わんないこんなの。
中央無尽に斜めってね、はいはい、次のところに行くんですが、はい、それで真ん中に来るのが一泊水星というもので、うん、こう何が真ん中に来るかで、うん、大体星で、その人に与える影響違うんだけども、うん、大体が全体に与える影響っていうのはこういうもんですよっていうのは。
だから一泊水星の特徴があるっていう、
ね、うん。そうそうそう、
はい。それを聞きたいですね。
で、一泊水星は水ですから、流れるっていうこと
ですね。
はい、
流れる
んですね。うん、なので、情報、流れるの情報流れますよね。うん、あと、お金も流れますよね、うん。で、水は地下に浸透するじゃないですか。おうおうおう、地下ルート、裏ルートみたいなところも焦点が当たってくる。お金、情報を、地下ルート、裏組織みたいに焦点が当たってくるってことは、表に出ない、見えないものと、表に出ている、見えているものの、乖離が出てきて、実は表に出ている経済指標とか、そういうものでは分からない、水面下で起こっているものの方が実態ですよっていうのが明らかになってくるっていう。
おお、すごい。ちなみに私、来年のテーマ、循環というか流すみたいな、流れみたいな感じで、だから裏の、だから Facebook に投稿したんですけど、お金とかを見える化して、もう裏に公開しまくろうと思ってるんですけど、
ああ、言ってましたよね。合ってますね。
合ってますよね。
素晴らしい。流れに合ってます、
ね。流れに合ってますよね。
2月の4日からですから、
ね。
来年のね。
なるほどね。まだ今年なんだ。
はい、そうそう、まだ今年。はい、2月の3日までまだ今年。
へ、
準備しといて、4日になったら、こう出ていったらいいんじゃないですかね。
ありがとうございます。
そう。なので、そういうことをやってもいいですし、意識するところが表に出てきている、発表されるものじゃなくて、その裏で動いているものに目を向ける。例えば、今経済を見るときには、利上げしましたねとか、そういうことを見てるじゃないですか。あと GDP が上がったの下がったのって、それで見ていると見誤るんですよ。
表に出されている数字だけでは、
それ今結構堅調じゃねっていう数字が今でも出てきているんだけれども、水面下見ると水面下ではない、あんまり人が見てないっていうだけ、
実態ではどっか歪みが起こってたりみたいな。
もうそれはもう明らかになっていて、例えばシャドーバンキングっていうね、
シャドーバンキング、
銀行来てこういうことやってますよとか、秘密行ですよっていう、表に出ているものじゃなくて、銀行を通さずに、お金の貸し借りが発生している、
闇金ですか？
闇までは言ってないんだけれども、ちゃんと合法的なんですが、融資額が今どれくらいですか、っていう数字は銀行のデータを全部揃えて統計してるんですけども、銀行じゃなくて違う組織で、融資とか 投資とかされている場合には、うん、それ循環には乗らないですよ。ですけど、実際には例えば中国なんか、うん、最たるものなんですけど、うん、表向きの金融システムを使わず、うん、そういったもので資金調達とかしてるのが普通に起こってるんですよね、特に不動産業界とかで、今そこもうアメリカもそうなんですけど、うん、もう崩れてきてるんですよ、うん、もう今この時点で、うんうん、でお互いの資金調達が枯渇し始めていて、うん、1日だけ貸し借りするっていうね、うん、そういうものがあるんですけども、うん、そこが枯渇をし始めているので、うん、そのレートがどんどん上がっているっていう状態とか、
なるほどね、
あと担保が厳しくなっているとか、はいはい、そういったあんまり人が見ないところが、うんうん、実態を表すようになってくるっていう勝因があって、勝因っていうのは意味ですね、うん、があって、今見ているところで言うと、うん、そういうことも乖離が起こっているので、うん、ますますそれが明らかになっていくっていうね、
うん、
これやっぱり素晴らしいというか、これがこうだから、うん、そういう動き、星の周りだから、星でもないんですけど、うん、そういう周りだから世の中がこうなっているのか、うんうんうん、たまたま偶然なのか分かりませんけれども、うんうんうんうん、そこがますます顕著になる。
なるほど。
あとは信用ですよね。
信用、
うん、信用って目に見えないじゃないですか、うん、ですけど信用で回ってますよね、世の中って、うんうんうん、紙っぴれもお金の紙、
うん
うん、紙ですけど、この1万円って書いてあったら、これ1万円の価値があるってみんなが信用してるから、うん、1万円払ったら1万円分の価値提供してもらえるわけじゃないですか、うんうん、でもこのお金に対して信用がなくなったら、うん、これただの紙になるわけですよ。
そうね、
そういった意味での信用、うんうん、これにも焦点が当たってくる。じゃあ信用で動いてるのは何かというと、国債とかですよ、
はいはいはい、
通貨で、銀行の商品、はい、これら全部信じられているから成立しているっていうものが歪んでくる。
なるほど、
ね。揺らいでくる。
もうだから、信用創造とか言われてますからね。
そうそう
そう。それで創造されたやつが、どうなのと、
うん。そう、逆流してくるっていうことですね。でもこれ、一気に表面化せず、流れですから、ね、そう。流れでガーッと流れていって、一気に表面化するのは、もしかしたら来年になるかもしれませんけれども、うん、まあ、そういう動きが出てきているっていうことなんですよね。
なるほど。
うん。なので、今どこにお金を置いておくか問題とか、うん、よく、話に出るじゃないですか、
うんうんうん、
でそれよりも、うん、ドルがいいんですか、円がいいんですかとか、うんうん、国債がいいんですか、株がいいんですかとか、うん、現金がいいんですか、何がいいんですかとか、うん、そういう話ではなくて、うん、持ったものをどういうふうに処理をしているか、
うんうんうんうん、持ったものをどう使っているかとか、うん、
例えば今までって、うん、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、
お金の使い方とかじゃなくてですか、
置き方の話なんですけど、まあ、これも二元の話で、
はい、
日本が終わるオワコンになるから、
はいはいはい、
日本円はダメだから、うん、米ドルに移しておきましょうっていう話、うん、あったじゃないですか。
ありますね。
はいはい、でこれ結構ずっと言われてるんですよね、うんうんうん、特に経営者の方多いんですけど、うん、もう全部ドル転してます、うんうんうん、ドヤみたいな感じで
全部ドル転してます。
そうそう、はい、うん、で日本国民は、はい、みんな分かってないから、うん、日本の株とか買ってるよね、
まあ円安になるしねみたいな、ね、
そうそう、で人口も減ってくるし、うん、人口減ってくるところの経済なんて、うん、成長してる経済は歴史的にないんだよ、うん、的な、うん、そういうことを言われて、全部ドルで資産買えちゃいましたっていう方、うん、結構いらっしゃるんですけども、うん、じゃあ日本はこうこうこうこうこういう理由でダメですよ、
うんうん、
だから米ドルにしときましたって、うん、ここの移動した先のここ見てますかっていうこと、
なるほどね、
なんですよ、
ね、そういうことか。日本は、うんうん、良くないから、うん、じゃあ米ドルって言ってるけど、うん、じゃあそっち側の米ドルの方、うん、どんだけあなた詳しいのみたいな、
そうそうそうそう、
ね、
うん、っていう質問を投げると誰も答えられないですよね。
確かに、
うん、で特に通貨って相対感の話なので、うん、円がダメだったとしても、うん、ドルがもっとダメだったら、うん、円の方が強くなるわけですよ。
確かに、確かに、
うん、 で他に逃げるとしたら、うん、あのユーロですよね、今だと、うんうん、でもユーロもボロボロなわけなので、うんうん、どこが一番危なくないかゲームになってくるわけなんですよ、
はいはいはい、
うん、でそれで言うと米ドルの方が全然危なくて、
うん、
でじゃあ、まあ、あの今ウォーレン・バフェットなんかも投資の神様と言われてる人たち、うん、彼は逆の動きしてるんですよ、ドルを円にしてる、
円に、
そう、それ分かってる人はそうしてるんだけど、そう、表面的なこととかだけ見ていると逆にいっちゃってるっていうね。で、あのそれが痛かったわけじゃなくて、はい、じゃあ円がいいんですかドルがいいんですかっていう話じゃなくて、うん、どっちも流れる可能性があるので、うん、どっちも持っておくっていう、うんうん、どっちかに振らないっていう、
なるほど、
ね、その持ち方。
え、それあれじゃないですか、分かってきたんですけど、うん、ポートフォリオマネージメント。
そうです、そうです、もう私はこれもずっと言ってるわけなんですけど、それがいよいよあの日の目を見る。
なるほど、ついに。
そう、だってアメリカ一強の時はこんなこと言っても、
はい、
だってアメリカ買っときゃいいじゃんって言われたおしまいだったわけですよ。
来ましたね。
そう、
一生困らない人になるよ。
そうそうそう、
ポートフォリオマネジメントの
時代が。そう、
時代が。
しておくっていうことはね、はいはいはい、あの、本当に大事なんですよね。
うん
うん、で、もう一つは、あの、2026年に、うん、あの、価値が高まるっていうものは、
はい、
どういうものかというと、うん、あの、地下にあるもの、
うんうん、
地下にあるケーブルとか、うん、
はいはい、
ああいうものが、はい、価値を高めていく。
あ
と地下にあるものって、金とか銀とかもそうですよね。はいはい、鉱山系もそうですし、
はい。埋まってるものね。
あ、そうそう、埋まってるもの。うん、あと、あの、レアアースとかも、
レアアース、
うん、話題になっていますが、そういうものもより、うん、あの、脚光を浴びてくる、うん、っていうことになります。うん、で、あとは、あの、約束、うん、会議で決まったことも、うん、表立って決まったことではなくて、うん、その裏で合意されているものの方が実態を動かしている
。いいですね。裏の癒着みたいな、
ね。あ、そうそう。裏の、あ、まあ、だから日本だと、あの根回し的な、それが実際に動かしていくっていうのがより顕著になっていくみたいな。
誰か秘密結社でさっきおっしゃってましたけど、
うん、私秘密結社だって言いました
よ、ね、言ってなかったっけ、うん、俺がそれちょっとキーワードが自分の中に入ってるのかもしれないです、
うんうんうん、
ちょっと来年秘密結社がしたいなと思ってたんですよね、
うん、あの、いや、そういうことじゃないそういうことじゃなくて、
あの、そういうことじゃなかったですか、
うん、そういう自分がやることを秘密にするっていうことじゃなくて、
裏の個別の約束がすごい大事だったりとか、
うん、
なんか、あの、俺はすごいなんか健全の癒着っていう言葉が好きなんですけど、
うん、
仲がいい人がどんどん増えていくみたいな、
うん、
なんかそういう状態がみんな作れたらいいのかなと思ってたんですよね。
まあ、それはそれで素晴らしいんだけど、はい、あの、秘密結社でみんなつながっていくっていうことですよね。
うん、
そうすると、うん、なんか門戸は閉ざされ
てる。閉ざされてる感じ
になっちゃうのね。ことでしょう。
いや、その、いつでも、いつでもオープンです。
じゃあ秘密結社じゃない、
まあ、確かに。秘密結社。
それは多分逆流していて、
なるほどね、
うん、逆ですよね、その、うんうん、行動としては、
オープン。
そう。あの、許容範囲が広くなっていかないと、
うんうんうんうん、
あの、自分の何ですかね、どんどん人間になっていくじゃないですか、
うんうん、
秘密っていうことは
クローズ閉ざしていく、
そうそうそう、
分断がされていく感じの方向ですもんね、
だからそれは自分の価値を高めているように、
うん、
な気がするかもしれないけれども、うんうん、あの、時代の動きには逆行していますよ ね、
あ、
うん、だって自分たちと違うやつらみたいになるってことじゃないですか、なんでそれ違うかなと思います。うん。
皆さん気をつけてください。見つけ者じゃないです
よ。そう、オープンであることが、
オープンであること。
逆により大事になっていきます、
ね、うん。まあ、流れを生み出しますよね。
そうそう。あの、現象として、この水面下で動いているものの、
うん、
あの、影響が高くなっていくよっていう、結果としてそうなわけなので、
うんうんうん、
だからといって、
水面下に潜れて
るわけじゃないですか。そうそうそうそう。そういうことです。で、あの、日の湯馬っていうね、
はい、
あの、何ですか、十巻十二支と、
はいはい、
木の枝とかあるじゃないですか、
うん、
日の湯馬なんですよね、うん、でそれは両方火の要素があるんですよ、火ね、
はい、
ファイヤー、
ファイヤー、
で一泊水星は水なんですよ、
はいはい、
なので火と水って相克するって、
うん、
あのバッティングするってよろしくないんですよね、うんうんうん、ってことはどういうことが起こるかというと、うん、起こる可能性があるかというと、うん、その一部ではこの対立分断がより高まっていく、
うん
うん、あの相入れない2つのものが、はいはいはい、あの同時にこう発生して、
はい、
もっとより、はい、あのこう二手に分かれて戦うみたいな、うん、
戦争的な、
そうそうそう、うん、っていうことはあの、今トランプが、うん、アメリカファーストってやってるじゃないですか、うん、そっちにつく側と、うん、そうじゃない側、
うんうんうん、
とか今中国もこの間、
はい、
中国の話、ね、そうしましたが、あれ今日中戦争始まるんじゃないですか状態になってるんですよね、
立ってるわけないじゃないですか、
そう、はい、それも あれ知らないうちにあれなんでそうなってんのっていう、
うんうん、
米中だったんじゃないの、
はい、
それがあれっていう間に日中になっちゃって、うん、で米国どうしてんのってチラッと見たら、うん、いや助けてくれるよねって言ったら、うん、
知らないですね、
トランプさんはね、高橋さんに電話をしたっていうのがあるんだけど、習近平から電話をもらって翌日トランプさんが高橋さんに電話をした、でそれ何の内容だったか、高橋さんは発表してないんですよ、それはあの秘密事項みたいな感じで、ね、それを、すっぱ抜いたあのメディアがいまして、それによるとですね、トランプさんはあの下手な真似するんじゃねえぞあの米中関係ね、
はいはいはい、
あの貿易戦争でガタガタやっていて、はいはいはい、あの世界は、うん、第三次世界大戦が始まるとしたら、うん、米中戦争からだよねってみんなが思っているわけなので、うん、そこをどうにかして、うん、あの表向きは、うん、まあ、ちょっとメンツがあるからやってるけれども、うん、水面下ですごく
丁寧にね
話をしてるわけですよ、うん、実は、
はいはいはい、
でそれを、いつ表に出しましょうかっていう話をしていたのに、うん、仲良くやろうとしていたのに、うん、お前が変なこと言うから、うん、中国がなんか怒っちゃったじゃないか、
はいはいはいはい、
で、日米同盟して、うん、あのこうやってね手を組んで階段を降りてきたりしているわけなので、うん、じゃあ日本が中国にこういうふうに対抗してきたっていうことは、うんうんうん、アメリカさん、うん、あなたも日本につくんですかっていうことをあのプチって刺してきたわけですよね、
うん、
そしたらトランプさんはどうしたかというと、いやとんでもございませんとんでもございません
あいつが勝手にやってるだけ
です、そうそうそうで、私もそれ高橋さんが言ったんですけど、アメリカからはしごを外される可能性ありますよって、
はいはい、
言ってるんですけど、ちょっとそうなっちゃってるよねってことなんですよね、っていうことなんですよ、あの水面あの表面的に高市さんと、うん、トランプさんはすごく仲良くやって、うん、あの会談の時に、
うん、
あの日米同盟強固ですねって、うん、これで高市さんも外交デビュー素晴らしかったですねって、
うん、
これで安泰だってみんなわーってなったじゃないですか、
うん、
だけど水面下では米中は話をしていたわけですよ、それ知らなかったらああなっちゃう、
確かに
ってことなんです
、確かに、
それ知ってたら
そんなこと言わなかったかもしれないですね、
その動きにはなんなかったはずで、
確か
で高橋さん あの発言、
うんうん、
あの発言が存立危機であるっていうね、うん、台湾有事は日本の存立危機であるっていうことは、うん、台湾に何かがあったらあの自衛隊出すよっていうことなんだけれども、うんうんうん、あれを言ったかどうかっていうと、うん、知ってたら言ってない、
確かに
知らなかった可能性がある、
なる
とまあこれ私 あの推測で全然外れてるかもしれませんが、
うんうん、
そういうね、ことをあの個人レベルで私たちもそういうことが起こる可能性があるっていう年なんですよ、
なるほど、
そういった意味でも火と水、
なるほど、
表面水だけど中は火ですよねとか、表面火だけど中水ですよ
ね、なるほどね、
ちゃんとあの表に出てない情報を取るっていうことが、
そう、根回しをしに行ったりとか、
そうそう、
事前に確認したりとか、
そう、すごい大事、
なるほど、
うん、すごい大事、あとはあの影響力持ってる人はこの人かと思ってたら、うん、実は違って権力者はこの人だったみたいな、
うん、
あものとか、
うん、
あ今まではそれ表に出てこなかったけれども、うん、表に出てきやすい、
うん
うん、で、じゃあどうしたらいいかというと、うん、その流れっていうわけなので、うん、流れを読む、
うん、
今のポイントポイントで、うん、あの捉えるんではなくて、うん、数値とかもそうですけど、
うんうん、
どっから来てどっから行く途中の今なんですかっていう捉え方を する。
なるほどね。全体の方向性とね。
そう。そうそう、う
ん。いいですね。
それがね、非常に大事。
面白そうだけど、これ難しいですよね。
難しいですよ。
ね、なんかこれ言われたから、こうしました、みたいな感じの、うん、なんかただ指示に従っただけなんで、みたいな感じでやっちゃうと、うんうんうん、もうなんか、一発で逆流してる可能性があるみたいなことが出てくるってこと。
そうなんですよ。でね、はい、私はあのノートに始めたのが、はい、ノートっていう媒体じゃないですか、はい、SNS、はいはいうん。あれに、夏ぐらいから投稿を始めてるんですけど、うんうん、水面下の流れを読む。
おー、さすが。うんみんな分かってない。そもそも知らないっていうのと、
うん、
その点だけの数字だけじゃ意味がなくて、
う
ん、
そうです
それをどう解釈っていうか、うん、そのどういう流れでそれが起こってるのかっていうことを解釈できてないといけないっていうことですよね。
うんうんうん、そうですそうです、うん。シャドーバンキングが大変なことになってるって知らないと、
うんうん
あの今でも借金しまくっちゃうかもしれないじゃないですか。うんうん、それが逆流しようとしてるってことは、持ってない方がいいわけですよね。持ってた方がいい時と、うん、持ってない時がいい方がいい時があって、うんうん、あの融資受けるにしても、うんうん、で今までは低金利だったし、うんうん、他人のお金で事業を回していければ、うん、それ経営者として、うんあの腕がいいっていう評価にも、あのアングロセクセンサクソン的にはなっているので、うん、それでも日本も回っていたけれども、うん、これからは中身を見ると、うん、それは逆流した時に持っている方が借金あるということは返せなかったら倒産するということなので、うんうんうん、そこを締めにもかかって、いるので、うんうん、銀行たちは、うんうん、それ読んだら自分の行動も決まってくるっていうことですよね。そうなんですよ。
いいですね。
そう、それをね、あのしっかり見ておく、
うんうん、
なので、私のノート読んでくださいね。
どこから見れるんですか？
あのノートっていう媒体あるじゃないですか。はい、そこに行って、ひらがなで、はい、さあやあで漢字で学長、
さあ学長で検索したら
すると出てきます。
どのぐらいの頻度で更新してるんですか？
朝あの月水木私が担当してるんですよね。
はいはい、
その朝お茶で喋ったことを、うんあのそのまま記事にしているので、
なるほど
週に3回、
はい、
ちょっとできないときはあって2回、
はい、
で、あとは週に1回長いやつ、
はい、
これも月2回ぐらいですけど、
すごい、うん、
かなりの頻度であのやっています。
でもさすがにそういうのはお高いんじゃないですか？
あのね、
はい
1個1000円ぐらい、
はいはい、
朝は無料です。
朝は無料っていうのはオプチャに入ること？
オプチャに入っていく。お茶で話していることはもう当然無料で、うん、それをノートにしている記事は朝のグローバルマクロ、朝の解説便っていう名前がついて、便ってあの火曜日の便、名前がついていて、それは無料です。それ2000文字ぐらい。
はいはい、
で、週末のやつは、あの7000、8000文字、っていう大型で、結構深い、洞察とかも話しているので、それは、内容によって800円から1200円ぐらい、
なるほどね、
で出した瞬間は500円とか、
すごい、
そう3日だけセールしてるので、
はいはいはい、
フォローしておいていただくと、出した瞬間に通知が来るので、あの安い金額で読んでいただけます。
でもこの流れって俺すごい思うんですけど、このリアルタイム性ってすごい大事ですよね。
大事大事、特に情報は ね
その記事を他の曲の半年後読んでも仕方ないみたいな待ってとかするわけじゃないですか。そう、まあ、だからオープンチャット含めてね、ぜひチェックいただけると、はい、いいんじゃないかなと思います。
はい、そうですね。あのこれ知ってるだけでも、ね情報の取り方、違ってくると思いますので、じゃあどこがいいとかどこが悪いとか、そういう観点じゃなくて、流れていくので、一つところにとどまらないっていうことですね。自分もね。
いいですね。自分自身も。
自分自身も。そうそう、ね、流れていく
流れ、
うん、
それで言うと私はですかね、来年全国3周しようとしますから。
3周するの？
南米もだから南米も一緒に行くじゃないですか、でその後はだから全国を回ろう、まあ、3周をだから1年でやろうと思ってるんじゃないけど、まあ、3年ぐらいかけて、
3年ぐらいかけてね、
はい、
あ、なるほど、
流れ、いいんじゃないですか、流れていこうと。
いいんじゃないですか、はい、そのうちあの1周目を私も
一応合流しましょう、
どっかで合流しましょう、私も1月に、あの北から南まで1回行きたいなと思ってるんですよね。そう、
いいですね、そうです。
1月に詰め込む
詰め込むんですか、
うん、
1月もすぐの1月ですか。
そう、来月
来週もう1月になっちゃいますけど大丈夫ですか、
あの 弾丸でね。
いや。
っていうことですね。
いいですね。
はい。ということで、
はい、
あの水面下のね、流れをつかみましょうということでした。うん、またおいおいね、
はい、
あの各論とか詳細はお伝えしていければと思います。
はい。
はい、
ありがとうございます。
はい。じゃ今日はこれで終
わりにしたいと思います。今日はこれでという、今年ですよ。
あ、そうですよね。
はい、
あの毎回、年末は年末のご挨拶させていただいてますので、うん、今日もやりたいと思います。
はい。
はい、じゃあ25年、皆さん、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
お楽しみ様でした、ポッドキャストも聞いていただいてありがとうございます。また2026年ですね、うん、ちょっとなんかラジオ感覚的に、
うん、
あの勝手に喋ってるっていう番組になっていますが、
はい、
来年はですね、
はい、
組織作りと
か、はいはい、
あの人生作り
とか、はい、
そういうテーマを毎月決めて、
は
い、ちょっともう少し有意義感
でもあれで有意義じゃなかったみたいな、やめてくださいもん、
ね、そうですね、
有意義です、大丈夫ですか、
有意義ですって言われて、
さらにね、
さらに、
はい、
さらに有意義と思っていただけるような、はい、情報を提供していきたいと思いますので、はい、また来年からもよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、じゃあ皆さん良いお年をお迎えください。
良いお年を。
良いお年を。